第5週エペソ人への手紙の中で掲示されている神聖な三一の神聖な分与、ローマ数字1、聖なる言葉における三一の神に関する掲示は、教理的な理解のためではなく、神を彼の神聖な三一において彼の選ばれ贖われた人の中へと分与して、彼らに経験させ享受させるためです。第2コリント13章14節、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。 A、 聖書は三一の神が単に私たちの信仰の対象であるだけではないことを掲示しています。彼は私たちにとって主観的であり、私たちの中に住み、ご自身を私たちの中へと分与しており、私たちの命、また命の供給となっています。 B、 聖書は支配的な原則に従って書かれました。その支配的な原則とは、三一の神がご自身を彼の選ばれ贖われた人の中へと作り込んで、彼らの命、また命の供給となるということです。詩篇36編8節、彼らはあなたの家の脂肪分で満ちたり、あなたは彼らにあなたの楽しみの川から飲ませられます。9節、あなたと共に命の源泉があり、あなたの光の中で私たちは光を見るのです。ローマ数字に神聖な三一は聖書全体の枠組みです。全聖書、特にエペソ人への手紙は神聖な三一で構成されています。エペソ1章4節、この方は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、5節、私たちを子たる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。7節、その愛する者の中で私たちは彼の血を通しての贖い、すなわち違反の許しを受けています。これは神の恵みの豊富によります。 A、 エペソ人への手紙はあらゆる章が基本的な要素としての神聖な三一で構成されている聖書の唯一の書です。 B、私たちが三一の神を知らなければエペソ人への手紙の深遠さを把握することはできません。なぜならこの章のあらゆる章は神聖な三一をその枠組みとしているからです。ローマ数字3、キリストの体としての教会の算出、存在、成長、建造、戦いに関するエペソ人への手紙の掲示全体は神聖なエコノミーからなっており、またキリストの体の主体たちの中への神聖な三一の神聖な分与からなっています。こういうわけでエペソ人への手紙の極めて重要な焦点は信者たちの中への神聖な三一の神聖な分与です。 A、 一章が明らかにしていることは、どのようにして父なる神が永遠の中で司祭たちを選び、あらかじめ定めたか、どのようにして子なる神が彼らをあがなったか、どのようにして霊なる神が担保として彼らに勝因をしたか、こうしてご自身を彼の信者たちの中へと分け与えて、教会を形成したということです。この教会はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。エペソ1章13節、彼の中で信じ、彼の中であなた方はまた約束の聖霊で勝因を押されました。22節、また神は彼を万物の上に頭として教会に与えられました。23節、この教会はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。B、 二章が私たちに見せていることは、神聖な三一の中で、すべての信者がユダヤ人も異邦人も、子なる神を通して、霊なる神の中で、父なる神へと近づくことができることです。エペソ2章18節、それは私たち両者がキリストを通して、一つ霊の中で、御父へと近づくことができるためです。1、これが示していることは、この三者が肉体となること、人の生活、十字架につけられること、復 復活というすべての過程を経た後も同時同存し相互内住しているということです。2、私たちは子なる神完成者手段を通して霊なる神執行者適応の中で父なる神起源私たちの教授の源へと近づくことができます。3、私たちは死であり源としての道地と経路としての御子と流れとしてのその霊との分与によって書かれています。エペソ2章10節、なぜなら私たちは神の傑作でありキリストイエスの中で創造されたからです。4、道地の分与は傑作を生み出し御子の分与は新しい人を生み出しその霊は私たちを一つ体の中で道地にもたらします。この結果教会の建造と神の永遠のエコノミーの成就をもたらします。エペソ2章15節、それは彼がご自身の中で2つのものを1人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、16節、また十字架を通して両者を1つ体の中で神に和解させるためでした。それによって敵意を殺してしまったのです。詩3章で使徒が祈っていることは、父なる神が力を持って霊なる神を通して信者たちを内なる人の中へと増強し、子なる神であるキリストが彼らの心の中にご自身のホームを作り、すなわち彼らの全存在を占有し、それによって彼らが満たされて三一の神の全豊満へと至るようにということです。これは信者たちが神聖な三一の中で神を経験し神に預かることの最高点です。エペソ3章14節、こういうわけで私は御父に向かって膝をかがめて祈ります。どうか御父が彼の栄光の抱負に従い力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように、またあなた方が愛の中に根ざし土台付けられ D エペソ4章が描写していることは、手順を経た神が霊主父としてどのようにしてキリストの体とミングリングされて体のすべての主体に神聖な三一を経験させるかということです。エペソ4章4節、一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。一つ主、一つ信仰、一つバプテスマ、すべてのものの神また父は一つ、この方はすべての上にすべてを貫きすべての中におられるのです。1、キリストの体は三一の神が発展する範囲です。2、すべての上に父なる神の神聖な分与、すべてを貫く子なる神の神聖な分与、すべての中にいる霊なる神の神聖な分与は、キリストの体のすべての主体が三一の神を経験し享受することができるようにします。3、これらの説が掲示していることは、4つのパーソン、すなわち1つ体、1つ霊、1つ主、1つ父なる神が共にミングリングされて1つの実体となり、キリストの有機的な体となるということです。こういうわけで三一の神と体は四一です。 E 五章が信者たちに進めていることは、霊なる神の歌で主子なる神を賛美し、私たちの主イエスキリスト子なる神の御名の中で父なる神に感謝を捧げるようにということです。 1. これは神聖な三一の中で手順を経た神を賛美し、神に彼に感謝して私たちが彼を三一の神として享受することです。 2. 神聖な三一の神聖な分与を通して私たちは神の子供たちとして構成され、愛と光である神の中を歩きます。 F 6章が私たちに教えていることは、主子なる神の中で力づけられ、父なる神のすべての武具を身につけ、その霊の剣を取ることによって霊的な戦いに従事するようにということです。1、子なる神は私たちの霊内側の力であり、御子の中で実際化された父なる神は私たちが身につける武具であり、霊なる神すなわち神の言葉は剣です。2、これは霊的な戦いの中でさえ信者たちが三一の神を経験し享受するということです。ローマ数字4、聖書の66巻の啓示全体によれば、神聖な三一父子霊は神の分与のためです。すなわち神を彼の選ばれた人の中へと分配するためです。神が三一であるのは、彼がご自身を私たちの中へと分与し、ご自身を私たちの中へと作り込み、私たちに享受させることができるためです。それによって私たちは建造されて、キリストの体となり、キリストの再来のためにキリストの花嫁となる用意を整えることができます。キリストの再来の時、世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となり、彼は永遠にわたって王として支配します。
クルシャルポイント1、神聖な三一の神聖な分与に開き続ける救われた霊を持ち、分与を享受して成長し建造に至る。ローマ数字3、キリストの体としての紹介の算出、存在、成長、建造、戦いに関するエペソ人への手紙の啓示全体は、神聖なエコノミーからなっており、またキリストの体の主体たちの中への神聖な三一の神聖な分与からなっています。こういうわけで、エペソ人への手紙の極めて重要な焦点は、信者たちの中への神聖な三一の神聖な分与です。 A、 一章が明らかにしていることは、どのようにして父なる神が永遠の中で主体たちを選び、あらかじめ定めたか、どのようにして子なる神が彼らをあがなったか、どのようにして霊なる神が担保として彼らに承認を押したか、こうしてご自身を彼の信者たちの中へと分け与えて紹介を形成したということです。この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。エペソ1章4節、この方は愛の中で、御前に清く傷のないものになるようにと、世のもといか置かれる前から、キリストの中で私たちを選び、五節、御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して、私たちを子たる身分へと、彼ご自身へあらかじめ定められました。十三節、彼の中で信じ、彼の中であなた方はまた、約束の聖霊で承認を押されました。22節、また神は彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節、この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。2、父なる神の分与の結果は、神の永遠の定められた御旨を語り出しています。子なる神の分与の結果は、神の永遠の定められた御旨の完成を語り出しています。霊なる神の分与の結果は、神が完成した定められた御旨の適用を語り出しています。 3. 超越したキリストは三一の神の具体化であるので、彼の超越した伝達は三一の神の豊富な分与すべてを含んでいます。三一の神の三重の分与は、超越したキリストの伝達の中に含まれており、超越したキリストのすべてを含む伝達において完成され、究極的完成へともたらされます。エペソ1章は、神が信者たちを三重の分与によって祝福されたことを示します。それは第一に御父によって、第二に御子によって、第三にその霊によってです。最終的にこの分与は、 超越したキリストの伝達によって遂行されます。神の三一の分与の結果は多くの子たち、神の所有、私たちの修行です。しかし超越したキリストが来て神の分与の全体を伝達するまで紹介はありませんでした。多くの子たち、神の相続財産、私たちの修行、超越したキリストの伝達はついには紹介、キリストの体となります。適用青少年大学生新人編。神の計画エコノミは、信者の中へ神ご自身を分与し、キリストの体を生み出し建造することです。したがってあなたは学校や会社での実生活の中で神聖な分与を経験し享受してください。あなたは分与を受け入れて救われました。その後の成長も完全に分与によります。クリスチャン生活の秘訣は分与に開き続け、分与を享受することです。あなたが勉強するとき、次のように祈ってください。おう主イエスよ、私は勉強するときに異邦人のようにただ自分のために頑張るだけであっていけません。私は神聖な分与の中で神を享受して、主の中で主と共に主のために勉強します。分与と享受を離れるなら、私にとって神のエコノミーは台無しになってしまいます。ですから私は神聖な三一父高齢の神聖な分与に預かりながら生活することを学びます。私は分与に預かって神の計画の中にとどまり、祝福され、神のエコノミーのゴールであるキリストの体の建造に至ることができます。ダニエル6章1節、ダリオスは王国に120人の大使を立てて全国に及ぶのを良しとした。2節、そして彼らの上に3人の大臣を置いて、ダニエルはその一人であった。3節、このダニエルは大臣や大使の間で際立って優れていた。それは彼の中に優れた霊があったからである。王は彼を全国の上に立てて治めさせようと考えた。ダニエルは当時の最古の国において多くのリーダーたちの中で際立って優れたリーダーでした。彼が優れていたのは彼の中に優れた霊があったからでした。新約の信者であるあなたにも優れた霊があります。第二テモテ一章七節、というのは神が私たちに賜ったのは臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。神聖な分与はあなたの霊の中で起こります。したがって救われた霊とは神の分与に開き受け入れる霊です。その後霊から心に分与は広がっていきます。神は受肉、人間生活、死、復活、昇天のプロセスを経て超越したキリストを私たちに伝達しています。この伝達の中に神聖な分与は含まれています。あなたがいつもこの伝達と分与に開き続ける優れた霊を持ち、ダニエルのように神と人に有益な人となることができますように。祈り、おう主イエスよ、神の神聖なエコノミーはキリストの体の主体である私の中へと神聖な三一を分与することです。私は学校や会社での実生活の中で神聖な分与を経験し享受することができます。特に勉強するときに神聖な伝達と分与に開き続けることができますように。ダニエルのように優れた霊を持ち、神と人に有益な人となることができますように。
クルシャルポイント2、神聖な分与に開いて信仰によって外なる人を否み、内なる人の中へと増強される。ローマ筋 3C3 章で人が祈っていることは、父なる神が力を持って霊なる神を通して信者たちを内なる人の中へと増強し、子なる神であるキリストが彼らの心の中にご自身のホームを作り、すなわち 彼らの全存在を占有し、それによって彼らが満たされて三一の神の全豊満へと至るようにということです。これは信者たちが神聖な三一の中で神を経験し、 神に預かることの最高点です。エペソ3章14節、こういうわけで私は御父に向かって膝をかがめて祈ります。どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。またあなた方が愛の中に根ざし土台づけられ、三者はそれぞれ自分自身のためにではなく三一の神の豊満のために行動します。これは神聖な三一の美しい絵です。仮に金曜日の夕方仕事から帰宅した時、あなたは憂鬱で失望しているとします。惨めな一日でした。何一つうまくいきませんでした。帰宅した時、あなたは妻や子供に対しても幸いではありません。あなたの状況を考えれば考えるほど、それはますます悪く見えます。そのような時、あなたはパウロの言葉を思い出す必要があります。私は道に向かって膝をかがめて祈ります。どうか道が力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中で増強してくださいますように。それからあなたは宣言すべきです。サタンを私から退け、私は内なる人の中へと入る。もしあなたが内なる人の中へと戻るなら、あなたは奮い立たせられ増強させられるでしょう。もしさらに進んで 2,3 分祈るなら、あなたはさらに一層増強されるでしょう。この増強はあなたの肉体の弱さや疲労を飲み尽くさえします。あなたが疲れたという時、あなたは自分の古い人、自分の外なる人、自分の考えの中にいるんです。外なる人の中に留まってはなりません。あなたは疲れているでしょうが、彼は疲れていません。あなたの内側に生きておられる彼はあなたよりはるかに強いんです。彼は決して疲れません。私たちが内なる人の中へと増強される時、キリストは私たちの心の中にご自身のホームを作ることができます。キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作られるということは大きな事柄です。適用ビジネスパーソン大学院生編、私は毎日一日中忙しく仕事をした後、疲れ切っていました。帰宅後に集会に参加すると、内側が新鮮にされ、体の疲れも癒されることを何度も経験しました。しかし仕事のことで悩みがあるときは、自分自身を集会の中で流れる霊に開かせることが困難でした。このようなときに以下の聖書を思い出しました。マタイ6章24節、誰も二人の主人に仕えることはできない。なぜなら人は一方を憎んで他方を愛し、一方を重んじて他方を軽んじるからである。あなた方は神とマモン、富とに仕えることはできない。だから私はあなた方に言う、自分の命のために何を食べようか、何を飲もうか、また自分の体のために何を着ようか思い煩ってはならない。命は食物に勝り、体は衣服に勝るではないか。空の鳥を見なさい、それらは撒くことも狩ることも蔵に集めることもしない。それなのにあなた方の天の父はそれらを養っておられる。あなた方はそれらよりもはるかに貴重ではないか。あなた方のうちの誰かが思い患ったからといって自分の身の丈に一キュビットでも加えることができようか。またあなた方は衣服について思い患うのか。どの百合がどのように成長するのかよく考えてみなさい。それらはロークもせず紡ぎもしない。今日あなたはここにあっても、明日は炉に投げ入れられる野の草を神はこのように装ってくださっているのだから、あなた方にはなおさら着せてくださないはずがあろうか。あなた方信仰の小さいものよ。こういうわけで何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い煩ってはならない。なぜならこれらのものは全て異邦人が切に求めているものだからである。あなた方の天の父はこれらのものが全てあなた方に必要であることをご存知なのである。こういうわけで明日のことを思い煩ってはならない。明日は明日自身が思い煩うからである。その日の苦労はその日だけで十分である。 私は以前この聖書を読んでいましたが、生活のためにはとにかく頑張らないとどうしようもないと考えていたので、主に信頼することについて覆いがかかっており理解できませんでした。しかしビジネスライフの経験を通じて理解し始めました。私の外なる人は悩んでも意味がないことを知りながら悩むことを楽しんでいるのに気づきました。それはまた神に信頼していない表れでした。私は祈りました。私は魂の人、古い人、外なる、私の魂の人、古い人、外なる人よ。私の思いはサタンについており、無意味に悩んでおり、それを楽しんでさえいる。外なる人よ、活動を止めよ。悪魔サタンは私から退け。私は主の御名を呼び求め、私は道の増強に開き、内なる人に従う。このように祈って神聖な分野に開くことができ、同じように神聖にされることができました。